家庭教会談シリーズ海。告白するつもりだったのにしそびれてしまった。でもあれからまた高橋さんが遊びに誘ってくれるようになったから、結果オーライかもしれない。セクハラが増えたのは困惑したけど、それと悩みも増えた。以前からそうなのだが、高橋さんと遊ぶと食事代などをいつも全部出してくれるのだ。悪いからと断っても出してくれるし、お菓子やらアクセサリーやら服やらくれる。さらに先日、彼のマンションの最寄り駅までの定期券まで渡されてしまった。嬉しいけど、もらってばかりでいいんだろうか。睡眠不足解消くらいしかしてあげられないのに、なんて密かに考えていた頃、夏休みに入ったので友達のあかりとさやと一緒に海へ出かけた。食べて泳いで夕方駅を目指して歩いていたはずなのに、いつの間にか人気のない海岸沿いに出てしまった。血のように毒々しい太陽が海に少しずつ沈んでいくのが見える。空は紫と赤とオレンジに染まり、建物は影で黒く塗りつぶされている。浮世離れした光景のせいか、夢の中に迷い込んでしまったかのように現実感が薄かった。迷ったね。うん、迷った。やっぱりさっきの道右だったかな。ああでもないこうでもないと道端で相談していたら、あの子に聞いてみようかと、あかりが海を指さした。そこには小さな人影が一つ。近寄ってみると、それは小学5、6年生くらいの女の子で、黄色い水着に浮き輪姿でぷかぷか浮いている。二つくくりの可愛い子だ。地元の子なのか周囲に親はいない。一人で海なんて危なくないんだろうか。浜辺まで歩いて、さやが手を振った。ねえ、お姉ちゃんたち迷っちゃったの。駅までの道教えてくれないかな。女の子はこっちに気がつくと笑って手を振り返し、沖からこちらへスーッと泳いできた。やがて浜から上がってこようとする。ほぼ同時に二人がじわじわと後ずさる。どうしたんだろうと振り返ると、さやが叫んだ。
ひなた早く。
え、
こっち来て。
あかりまで。この子に道を聞かないといけないのに、どうしてそんなに遠くにいるのだろう。疑問に思いつつ小走りで二人の方へ寄っていくと、いきなり走り出し、私もつられてかけた。
道聞かないの？
いいから走れ！
さやが怒鳴った。やがて海から離れた道路まで来て、ようやく二人は足を止め、事情を話す。あの女の子が浜から上がってこようとしたとき、明らかに足がつく浅瀬にもかかわらず、座高が変わらず、腰から下が見えなかったそうだ。それに両手で砂を這うみたいにしてこっちに来ようとしてた。ぽつりとあかりが言う。夕方になっても暑くてジメジメしていたのに、ひんやりと背筋におかんが走った。
とにかく早く帰ろ、駅あっちみたい。
さやが標識を見上げて促す。
うん。
返事をして何の気なしに振り返る。視線を感じたなんて明確なものではなく、手がかゆかったから書いたとか、そんな無意識のものだ。下り坂の先にさっきの女の子がいた。浮き輪をしたまま 腰から下が存在しないみたいに道路から生えている。目が合うと嬉しそうにこちらへ手を振ってきた。それも異様なほど全力で両手を振り回すものだから、溺れて助けを求めているようにも見える。笑顔だが、ついてきてるんだけど。
え？はあ？
それから三人で駅まで走り続けた。電車に乗り込んで、
何あれ
だの、夜の海は怖いだのと、それぞれ愚痴りまくってようやく一息つくけれど、私たちは同時に見てしまった。ほとんど乗客のいない電車の中、向かいの窓の外に広くて暗い海が映っている。そこに小さな人影と見覚えのある浮き輪が浮かんでいた。とても遠くにいるはずなのに、なぜか表情までもがくっきりわかる。恨めしそうな顔をして、あの女の子がこちらをじーっと睨んでいた。
次の週の頭っていうことがあったんだけど、高橋さんの部屋で私は頭を下げていた。今日は寝不足ではないので一緒に遊ぶつもりらしく、部屋の主はゲーム機をセットしながらぶつくさ言っている。
俺といても見えないのに、なんであかりちゃんといるときは見えるかな。つか俺も海行きたかったのに。
女子中学生3人の中に混ざる気か。
で、なんで土下座？
だって心霊相談嫌いでしょ。
え？俺そんなこと言ってないけど。
私の顔を両手で持ち上げ、高橋さんが驚いた顔をした。この前オカルトで食ってく気ないのに増えて困るとか、バカバカしいとか言ってたし、それに私お金持ってないし。
待て待て待て、いろいろ間違ってるけど、まずひなから金取ったりしねえから。
どういうことだろうと見つめると、ちょっと顔が近づいてくる。かすかにシャンプーの香りがしてドキリとした。
一個ずつ説明するからな。俺はオカルト好きだから、怪談も心霊スポットもこっくりさんの類もオッケー、大好き。ここまではいいか？
うん。なんとなく腰が引けてしまうと、顔から手が離れてつつーっと頬や顎、首筋をなぞってきた。
次に、心霊相談も嫌いじゃない。
え？
面倒くさいのや俺の手に負えないようなやつ以外ならな。でも仕事にはしたくない。
好きだけど仕事にはしたくないと。そこはいまいちよくわからないので復唱してみる。
そう、友達と心霊スポット行ったり、友達の心霊相談に乗るのはいい。でも友達の友達とか、ろくに話したこともないやつの相談はごめんだから金取ってるんだ。いくら好きでもそこまでやったらきりないし、こっちだって疲れる。バカバカしいって言ったのは、ろくに知りもしない俺に高い金積んででも頼んでくる連中のこと。ひなならいくらでも相談していいから。あかりちゃんやさやちゃんの相談は却下な。
なんで？私も会って1年くらいしか経ってないけど。高橋さんが何か言いかけて、私の手をつかみ、もう一度顔を寄せてにやりとした。 顔つきは割と優しげなのに、整っているせいかこんな表情も嫌味なくらい様になる。
わかんない。
だからそんな目で見られたら困るんだってば。ドキドキしすぎて変になる。カッと顔が熱くなって慌てて目をそらした。高橋さんってノリコンなの？
さあ、年下は好きだけど、こんな年離れてるのは初めてかな。
ぎゅーっと手に力を込められる。そこまで言うのに肝心な言葉は口にしてくれないんだ。それでどうしたらいいかな。その女の子がまだついてきて一人になった時とかに出てくるんだけど。高橋さんが笑って、
かわいいな、ひな。
軽く頬に口づけてきた。思考回路が停止する。そのままのポーズで置物みたいになっていたら、あっさり離れて高橋さんが言う。
ひなはあまり幽霊に好かれるタイプじゃない。それもつけてるし、あの三人で遭遇したんならあかりちゃんにつくだろう。あかりちゃんの相談を却下にしたからって自分のことにしてもバレバレだから。
それのところで斉藤さんにもらってつけていたパワーストーンのブレスレットを刺した。斉藤さんにもらったものだとバレた時は何やら毒づいていたが、どうやらこれが守ってくれたようだ。
あかりちゃんと縁切る気ない？
怒るよ。
ごめん、冗談。でも俺あの子に次から自分で解決しろって言ったんだけどな。
あ、違う、あかりが頼んでって言ったわけじゃないよ。あかりは私とさやに愚痴っただけだから。彼女はそんな子じゃない。ちゃんと自分で解決しようと試行錯誤していたのだ。無視は難しいみたいだけど、できるだけ一人にならないようにしたり、塩を持ち歩いたりしてるんだよ。
ふん、じゃあ俺がアドバイスしたことは内緒にしてくれよ。
ありがとう。喜んでいたら高橋さんが愛想よく微笑んだ。
1番、俺とプールに行く。2番、キス。3番、ここに泊まる。どれにする？
5秒くらい時が止まった。冗談だよね。
嫌ならいいよ。
待って、せめてどれか難易度落として。レベル高すぎるよ、ラスボス並みだよ。
何言ってんだひな、こんなのまだまだスタート地点だ。プールなんて断然気軽だろ。
気軽じゃない。以前ミニスカを履いたら堂々と噛みしまくってきたのはこの男だ。妙にまとわりつくようなあんな恥ずかしい視線の前で水着なんか着れるものか。こちとら手に触れるだけでいっぱいいっぱいの状態なのだ。それを考えると3番、多分ゲームや DVD を見るくらいでいつもとそんなに変わらないだろう。高橋さんが子供みたいな笑顔を浮かべた。
今日？
また今度。それでどうすればいい？
幽霊に好かれるやつって何種類かあるけど、多いのは不健康と優しいやつなんだよね。
高橋さんは両方っぽい。
こいつなら助けてくれそう、同情してくれそう、あるいは簡単にこっち側に来そうだと思ってついてくるわけだ。だから時には切れるのもいいよ。
そんなことしたら逆切れしてこない？
してくるのもいるけどさ、幽霊って別にホラー映画に出てくるような最強の存在なんかじゃないから、人間の影みたいなもんだから、生きてる人間の方が強い。扱い間違えたら死ぬようなのなんて俺も一回くらいしか見たことないし。あ、でも神仏関係だけは絶対に怒らせるなよ。
やっぱりヤバいのもいるんじゃん。冷や汗が出たが話が進まないのでそこはスルーしておく。うん、じゃあ、あかりには怒ってみたらって言ってみる。
いや、今のはただの今後の助言。あかりちゃんって人形とかぬいぐるみ持ってる？生き物の形のキーホルダーとか。できるだけ長く持って可愛がってる古いやつ。
持ってると思う。彼女は可愛いもの好きだし、家にぬいぐるみもたくさんあった。
それに助けてくださいとか身代わりになってくださいとかって頼んでついてきてるやつに投げつけな。その後は振り返らずダッシュ。お盆が終わるまでできるだけ水には近づかないこと。
ホラー雑誌に載っていた除霊方法ということにして、あかりにそれを伝え、早速3人で実践した。人目のない林の中へ行き、ぬいぐるみを投げて走る。私にはあの時の女の子は見えなかったけれど、逃げる最中何かが水に落ちたようなジャブンという音がした。それ以来あの女の子は出なくなったそうだけれど、少し困ったことがある。あかりと遊んでいると昼夜問わず変なものが見えるようになったのだ。
以上、カテキョ怪談海という話でございました。